先週の月曜日は私ども夫婦は石川県の能登半島にあります羽咋教会の剣道式に出席してまいりました。羽咋教会は他の2つの能登の教会、1つの伝道所とともに2007年ですね、3月25日、今から5年前になりますが、能登半島地震で被災をいたしました。そして、診断の結果ですね、それまでずっと幼稚園の2階を使用して、専用の礼拝堂がなく、幼稚園の2階を使用して礼拝を守ってきたんですけれども、その建物が非常に大きなダメージを受けているということが分かりました。それで耐震補強か建て替えと、そういう診断が下されたのであります。耐震補強と簡単に言いますけれども、3000万円ぐらいのお金がかかるということでありました。それでこの羽咋教会の兄弟姉妹はですね、それまでずっと専用の礼拝堂が欲しいという祈りを持っていたのですけれども、新しい街道を建てようということを決断したのであります。と言いましても、厳重倍参会員が20名ちょっとであります。普段の礼拝に来る人は10名ちょっと、そういう小さな、本当に小さな教会であります。しかし、中部教区をはじめとしまして、教団にもですね、能登伝道の火を消すなと、過疎の地にあるこの能登伝道の火を消すなと、そういう言葉がこの合言葉のようになりまして、被災教会を再建し支援していこうと、そういう委員会が立ち上げられ、輪が広がっていったのであります。で、私も中部教区の能登半島地震再建委員長に指名されまして、この再建に深く関わることになったわけですけれども、羽咋教会はその信徒の中からですね、自分の田んぼを提供するという人がこう現れました。そしてそれを埋め立てて新しく教会堂を建てることになったのであります。そしてこの度完成して行ってまいりました。鐘楼のついた鐘の鳴るですね、本当にこう素敵な街道が建っておりました。私はものすごくこう感動いたしました。普段は昨年度はですね、統計を見ますと平均13名しか礼拝に来ない教会であります。しかしこの礼拝堂はと言いますと、座席、長椅子が置かれている分に座るだけで70数名、いっぱいに詰めれば100名以上の人が礼拝をできるという広い礼拝堂を建てたのであります。そこにですね、伝道への、羽咋教会の兄弟姉妹たちの伝道への、多くの人がこの礼拝堂に集って、神様を礼拝するようになってほしいという祈りと、その願いが本当に伝わってくるような思いがいたしました。剣道式において内條めぐみ牧師がですね、説教されたんですけれども、誰がこのような日が来ることを予想したでしょうかとこうおっしゃいました。私も同感でありました。正直言いますと、全国募金を中部教区の再建委員会として始めたときに、私はですね、本当にこの正直言いますと何度も心配になりました。本当に献金が集まるんだろう、集まらなければ今立っている計画は全部途中で終わってしまうわけですね。けれどもこれは必ず集まるんだと。それはなぜなら神様がこの街道再建の事業をせよと、このようにこうおっしゃったということを委員のみんなも確信していましたので、絶対に集まると、そういうことで1億5000万円の募金がついに集まったわけであります。まさにそれは主の業でありました。ついに困難を乗り越えてですね、金かけてからの祈り、専用の街道が欲しいという祈りが叶えられたのであります。 で、私はこのことを通しまして、改めてですね、私たちにとって問題なのは現状が大変だとか困難だとかどうだとか、そういうことではないということであります。そうではなくて、私たちイエス様を信じている者にとっては何を信じるのかが問題であるということであります。人間の目で見てですね、ダメだとか不可能だとかできないとか、そんなことは関係ないわけですね。そんなことだったとしたら、私たちは何も神様を信じる必要はないわけです。人間の目で見てダメだとか不可能だとか無理だとか、そんなことは関係ない。私たちにとりましては、イエス様に対して何を期待し何を信じるのか、それが問題だということを改めてですね、今回神様の奇跡を見させていただいたのであります。主の栄光がですね、自分たちの利害というのではなく、この地の多くの人が救われてほしい、この広い街道に今は10名ちょっとしかいないけど満員の人が来てほしいというですね、この主の栄光が明かしされることを願うときに不可能が可能へと変えられている。私たちは何を信じるのかが問題だということを改めて教えられたのであります。まずそのことを皆さんに分かち合っておきたいと思います。さて、今日の聖書でありますけれども、今日の聖書はペトロですね、シモン・ペトロ、またヤコブ・ヨハネといった使徒たち、弟子たちがどうしてこのイエス様の弟子となったのかというところを読んでいただきました。で、このシモン・ペトロはですね、今日初めてこのところでイエス様を知ったわけではないんですね。前からイエス様のことをもちろん知っておりました。それはですね、この前のところの4章の38節を見ましても分かります。イエス様がシモンの家にお入りになって、そしてシモンのお姑さんの高い熱病を癒されたということがありました。で、そこにとどまってイエス様は宣教されたということも分かります。さらにですね、ヨハネによる福音書の1章の方を見ますと、もっと前からシモン・ペトロはイエス様のことを知っていた。知っていたばかりではなく、尊敬していたということが分かります。ですから、このシモン・ペトロは前からイエス様のことを知っており、また今日のところでも五節で先生とこう言っていますけれども、イエス様のことを先生として尊敬をしていたということが分かります。しかし、じゃあどうが違うかっていうことですが、完全にイエス様に従っていたわけではなかったということなんですね。それは今日のところを読むと分かるんですが、ペトロたちは漁師でありました。そしてこの11節、今日のところの最後の11節を見ますと、そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったと、こう書かれているわけです。一体これはどういう変化が起こったのか、なぜこのようにペトロたちはですね、心が変わってイエス様に完全にこう従っていったのか、そういう出来事が起こったんだろうか、そのことを見てみたいと思います。まずですね、このシモン・ペトロたちは、今日のところを読んでいただいてお分かりのようにですね、この徹夜で漁をしていたわけなんですね。この一節のゲネサレト湖畔にイエスが立っておられると、と書かれています。ゲネサレト湖っていうのはガリラヤ湖のことなんですね。イスラエルの北部にありますガリラヤ湖のことであります。その湖のほとりにイエス様が立っていて、そこに群衆が集まってきたということですが、このシモン・ペトロたちは何をしていたかというと、漁を徹夜で一晩中漁をしたんだけれども、魚一匹も取れずに、もう疲労困憊してですね、そしてこの網を洗っていた。 まあ、片付けにかかっていたと、まあ、そういうことなわけですね。でそこにですね、こうイエス様のがそばにこう立っておられて、そこにこの群衆が集まってきたわけです、イエス様にですね。でこの一節を見ると、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきたと、こういうふうにこう書かれているわけですね。神の言葉を聞こうとしてと書かれています。群衆はイエス様に神の言葉を聞きに来たわけなんですね。神の言葉を考えてみれば、どこで私たちは聞くことができるんでしょうか。面白おかしい言葉ならですね、テレビのスイッチをひねればもう毎日でも聞けるわけですね。あるいはこの私たちがこの世で生きていくためのためになる言葉を聞こうとするなら、これもテレビでも聞けるし、ラジオでも聞けるし、インターネットでも見れるし、また近頃はさまざまな文化講座が開かれています。そういうところに行けば聞けるわけです。でもどうでしょう、神の言葉を聞くためにどこへ行ったらいいのかということですね。いや、そもそも神様の言葉っていうのは聞けるものなのか。確かにですね、今日の日本でもですね、神のお告げを受けたなんていうですね、怪しげな、まあ、霊能力者なる人たちがたくさん現れているわけです。もちろんそんなものがとんでもないインチキであるということは、もう大体 聞かなくても分かりますし、聞けばもう本当にこれはおかしいって大体の人は本当は分かってるだろうと思うんですね。じゃあ本当の神様の言葉ってのは本当にあるの？いや、神様はいるんだろうか。神様の言葉はどこ行ったら聞けるんだろうか。そうしますと、このところを読みますと、群衆はですね、神の言葉を聞こうとしてイエス様のところに集まってきたというわけなんですね。これは本当に素晴らしいことだと思います。私たちは神の言葉を聞くことができるということです。それはイエス様によって聞くことができるということなんですね。これは本当に喜ばしい知らせであります。まあ、そうしてこの人々はイエス様のところに集まってきた、集まってきて押し寄せてきたってこう書かれているわけですね。もう押すな押すなの、まあ、騒ぎといいますかですね、イエス様のところにこう集まってきた。でそうしますと、この、海辺に湖の海辺にいるわけですから、群衆が押し寄せてきたらですね、イエス様は海に落ちてしまうわけですね。もう話をするどころじゃない。そこでイエス様はそこに2艘の船、まあ、シモン・ペテロと仲間ですね、その船があるのを見て、シモンの船に、まあ、ちょっとこの乗せて少し離れたところへ漕ぎ出してくれとこうお願いして、そしてこのある程度群衆と距離を取って海の上から群衆にお話になったわけであります。まあ、この間ですね、このシモン・ペトロたちはですね、まあ、もう疲労困憊していたわけですね。魚が一匹も取れなかった、まあ、漁師にとってですね、魚がこう一匹も取れなかったっていうのはですね、まあ、徹夜で漁をしたわけですけれども、まあ、これは言ってみれば店を開けたんだけどもお客さんが一人も来なかったということですね。またこのサラリーマンの方ならばですね、営業に行ったんだけれども一件も商談が成立しなかったということになりますね。まあ、そういうことになりますと、これはたちまちこの明日の生活が心配になるわけです。まあ、大体この時代の庶民はですね、もうその日暮らしのような生活をしていたわけです。多くの人たちはですね、魚が一匹も取れなかった、これはもう立ちどころに生活が心配になるわけであります。ですからこのシモン・ペトロたちはどういう思いで船からお話になるイエス様のお言葉を聞いていたんだろうかなと、まあ、そんなふうにこう思うわけでありますけれども、話が終わるとですね、このなんとイエス様が4節ですけれども、 沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われたと書かれています。沖に行って漁をしなさい、網を下ろしなさいとこうおっしゃったわけですね。そうしますとこのシモンがどう反応したか、それが五節でありますけれども、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えたと書かれています。先生と、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたとまず言ってるわけですね。まあ、この漁師さんっていうのはもちろんこの漁のプロなわけですね。プロっていうのはこうアマチュアとは全然違うわけであります。もう数段違うわけですね。でそのプロの漁のプロたちが夜ですね、魚が湖の上の方に上がってくる夜、夜通しこの漁をしたんだが、どうもその日はどういうわけか一匹も取れなかったですよとこう言ってるわけですね。まあ、つまり先生そんなことおっしゃいますけどダメに決まってるでしょうと、私たちは一晩中網を下ろしたんですよと、ダメに決まってるし取れるわけありません、まあ、こういう気持ちがですねこの言葉の裏にちゃんとあるように聞こえてくるわけですね。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと、まあ、このお言葉ですからっていうところはですね、この原文にいたしますとあなたの言葉のゆえにとなってるんですね。いや私は取れないと思いますと、でもイエス様あなたがそうおっしゃるんですから、まあ仕方ない出してみましょうと、こういう感じですね。それはそれまでもイエス様を先生として尊敬していたわけですし、またシモンのお姑さんの熱病を癒してくださったという恩もあるわけですね。だからもうダメに決まってるけども、まあ、先生がそうおっしゃるんだから、まあ、あなたがそうおっしゃるんなら、まあ、あなたの言葉のゆえにって何かをイエス様に責任をなすりつけてるようないうふうに僕聞こえますけれども、そうしてまあ、渋々この船を出したわけであります。そして網を下ろしたわけであります。そうしたところ6節ですね、おびただしい魚がかかり網が破れそうになったと書かれています。このですね、おびただしい魚がかかりっていう言葉なんですが、まあ、これはですねこの原文のギリシャ語を見ますと多くの魚のおびただしい群れってのはなんかちょっと変な日本語になるわけですね。まあ、馬から落ちて落馬したみたいなですね、この同じことを2回繰り返して言ってる、おびただしい、ごめんなさい、多くの魚のおびただしい群れってこの、まあ、だからもうそれぐらいたくさんっていうことなんですね。そんなにもうありえないほどたくさんの船で魚でこういっぱいになった。でこのヤコブとヨハネの船にも助けに来てもらって、そしてこの魚を引き上げたところですね、2艘とも沈みそうになるぐらいであったっていうですね。つまり漁のプロであるこう漁師の予想では絶対ダメに決まってる、何を言ってるのかこのイエス様と、まあでもイエス様がそう言うんだから仕方ない行ってみましょうと、まあ、あなたの言葉のゆえに行きますと言ってこの網を下ろしたところ、そのようにもう考えられないほどの大量で船が沈みそうになったというわけなんですね。イエス様の言葉に従ったところそうなったというわけなんですね。そうしますとシモン・ペトロは8節ですね、イエスの足元にひれ伏して主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと言ったと書かれています。まあ、イエス様の足元にひれ伏した、そして私は罪深いものなのですとこう言っています。自分の罪をそこに認めたわけですね。イエス様を軽んじた、神様を軽んじた、つまりペトロはこの時イエス様に神を見たわけです。だからひれ伏した。そしてさっきまで4節では5節では先生とイエス様のことを呼んでいましたね。ところが この8節が主よと言っています。ペトロはさっきまでイエス様のことを先生と呼んでおり、この瞬間に主よとこう言っています。呼び方は変わっている。イエス様に神様を見たわけであります。生ける神をですね、そこに見た人間はですね、本当の生ける神様に出会うと自分が罪人だってことが分かるんです。だから私はですね、こう伝道という時ですね、まず自分の罪が分からなきゃダメだなんていうことを私もどっかで教会で聞いたことがあります。それ間違いです。本当の神様に出会った時に言わなくても言われなくても自分が罪人だっていうことが分かるんです。だからまず神様に出会うっていうことなんですね。ペトロはこのイエス様、この技を見たとき、イエス様に神を認めた。そして罪を告白したんですね。そして死よと、私から離れてください、もう神様の前に私は立つことのできるものでありませんと、こう言ったわけですね。そしてこのイエス様がおっしゃったわけです。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になると。そしてその言葉を聞いて、彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったということになりました。この人間を取るというのはどういうことでありましょうか。人間を取る、このですね、4節に戻りますが、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいとこう言っていますね。沖って訳されていますが、原文はですね、深みっていう言葉なんですね。深み、まあ、深いところは沖だろうから沖と訳したんですけども、こう本当は深みっていう言葉なんで、実はこう海の深みっていうのはですね、聖書では、まあ、旧約聖書を読むと分かるんですが、不吉なところとして大体書かれています。例えば詩篇の104編ではレビアタンというようなですね、まあ、魔物が住んでいる。だからこの海の深いところっていうのは、もう死と暗黒の世界の象徴として聖書では、旧約聖書では大体書かれています。でそこに網を下ろして、網を下ろしなさい、漁をしなさいとこうおっしゃってるわけなんですね。まあ、これは私たち人間のことを表してるわけなんですね。死と暗黒の暗闇の中に網を下ろし、そして人間を取る。この人間を取るっていうところもですね、細かく言うと生け捕りにするっていう言葉が使われて、生きたままと。つまりここでイエス様がおっしゃっていることは、もう死と暗黒、暗闇の中に生きている人々、私たち人間のところ、それを生きたままですね、神の国に引き上げると。そういうことをここでおっしゃってるわけなんですね。これが救いということ、それはイエス様がなさってることです。イエス様がなさってることをあなたたちがするのだとこうおっしゃったわけですね。イエス様はご自分の代わりとなる人々をこのように起こしていかれる。私たちはですね、まあ、不思議に思うわけですね。イエス様がご自分のなさっていることを自分に従う、言葉に従う者たちに委ねられる。もっと有名な人とかですね、もっとこの権力のある人とか、もっと力のある人たち、そういう人たちを用いればもっと簡単じゃないかと思うかもしれません。ところがイエス様はこのように無名の全くの庶民の漁師たちを用いられたのであります。つまりイエス様にとってはこの世の知恵があるとかないとかですね、力があるとかないとか、そんなことはどうでもいい、全く関心がないわけなんですね。ただイエス様の言葉に従う、この こういう人たちを用いられているということがわかるわけですね。でですね、このさっきまでシモン・ペトロたちはですね、もう生活のことを心配していたわけですね。なんで今までイエス様に従わなかったか、イエス様を この人は神の言葉を語る人だとなんとなく思いつつですね、尊敬もしつつ、どうしてこのイエス様に完全に従うってことはにはならなかったのか。それは今日のところにありますように生活のことが心配だったわけですね。生活のことが心配、いやそんなこと言っても生活があるでしょうと、魚を取らなきゃ食っていけないし、もうイエス様のところにずっと従っていきたいんだけども、生活のことが心配だからイエス様に従うわけにはいかなかったと、こういうことであったわけです。しかし今日ペトロはその生活のことも神様イエス様はちゃんと心配していてくださるっていうことが分かったわけです。イエス様の言葉に従ったときに、ありえない、もう取れるはずがない時間帯に網を下ろして、そしてこの大量の魚が取れた、その時にですね、ああイエス様に従う、生活の心配があるからイエス様に従うことはできないと思っていたけれども、イエス様はこういうこともちゃんと心配してくださるじゃないか、イエス様の言葉に従っていけばもう全てをお任せして大丈夫だということが分かったわけですね。それで全てを捨ててイエス様に従っていくことができたわけです。でこの全てを捨ててっていうのはですね、全部こう、なんていうほったらかしてって見えますが、そうじゃないってことは、聖書を読んでいけば分かることなんですが、全てを捨ててっていうのは何を言ってるかというと、これは神様イエス様を第一としてということになるんですね。それまではイエス様に従いたいんだけれども生活のことが心配で従っていけなかった、だけれども今日の出来事を通して神様がちゃんと養ってくれることが分かったわけです。そして必要なものを与えられ、もうイエス様神様を第一として従っていたということを言ってるわけなんですね。そうしてイエス様の言葉に従っていったときに、暗黒の深みにいる人々を神の国へと案内する、そういう神様のお役に立つことができる、このことに未来をかけて彼らは従っていったのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝いたします。私たちはこの世に生きており、肉の体をまとっておりますので、いろいろなことを心配し思案いたします。しかしこの度の白衣教会の剣道式を見させていただいて、あなたを信じるということの素晴らしさを本当に教えられました。また今日の聖書の出来事から、あなたが無理難題をおっしゃるのではなく、すべて私たちに必要なものは備えてくださり、その上であなたに従っていくことを求められ、また招かれていることを学びました。感謝いたします。全くこの世の目から見れば何のお役にも立ちそうもないこの私であり、また私たちでありますけれども、あなたの目にとっては私たち一人一人が尊いとみなしてくださることを感謝いたします。どうぞこの一週間の兄弟姉妹たちの歩みを支え導き祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。